おぎすしぐれと
徳松たけしの
名古屋でこっそり。
この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
さあ、
はい、始まりました。
1週間ぶり。
そうですね、
まあちょっとね、いろいろありましたけども、
まあ本当、なんかこう今日天気もいいですし、なんかまたこう清々しい、いろんな意味で、清々しい季節になってきたなと。
そうですね。
はい。
まあ、いろいろ晴れそうですし。
ね、
綾候補もね。
ああ、そうです ね。ちょっと先週は、
いや、もちろん。
こっそりお休みしてしまいましたが、はい。綾候補も。
でもね、いろいろ。
気持ちよく旅立ててんじゃないかなと。
なんか皆さんの声とか聞いてると、やっぱ綾候補、やっぱ素晴らしい人だったなと思いますし。
ありがとうございます。なんか本当にね。
で、周りの方も、やっぱり素晴らしい人だなというのを、僕は、ね、お葬式も出てないですし、
はいはいはい、
あれですが、なんか実感としてなんか、
そうですね、
僕もなんかこういう時ってなんかね、
はいはい、
話すのって難しいし、
いや、
まあ、でも、ね、まあ、徳松との関係だし、この番組だから喋れるかなと思うので、なんかすごく、
はい、
よかったって言うと変だけどね。
いや、けど
気持ちとしては、なんか、
そうなんですよね。
前向きに、まあ、綾候補のおかげもあって、
はい、
俺らも、またさらに、こう、前に進んでいけるものもあるし、とか、なんか、
はい、
なんか、そうね。
そうですね。だから、まあ、積み重ねというか、こう、引き継いでいけたらいいなと思います。なんか、綾候補が残してった、まあ、ものというか、そういう。世界っていうのを守っていけたらなというのはありますし、まあ本当に皆様がいたおかげでちょっとね、まあこういう気持ちでいられるんだなっていうのは、
そうですね、
強く思っております。はい。
はい。
ね、
まあだから一週間空くとね、やっぱりこう、まあちょっとね、自分の中でやっぱこう喋りたいなとかね、やっぱそういうのなってきますよね、やっぱポッドキャストって。
あ、本当ですか。あそこで喋ろうかなみたいな。
そう、
こっそりで喋ろうかな。
いやいや、なるね。
あ、本当ですか。
なんでしょうね、この感じ、ね。
いや。
これやっぱみんなに経験してほしいね。
あ、本当。
いや、なんだろうな。だ別にプロでもないわけじゃない。
まあそうですけどね。けど、
おしゃべりって。
けど確実にこの積み重ねが、いつか、その、さっきの綾候補の話じゃないですけれど、やっぱ世界、また一個の別の世界を作ってるっていう事実があるので。
ねえ、まあそうやって、徳松君に詐欺を受けてるような気もするけども。
いや、ポッドキャスト詐欺じゃなくて。いや、だから小木さんが。
まあでもみんなそうだよね、きっと喋ってる
人。いや、僕本当にそう思いますよ。はい。
なんか、
ね、なんでしょう、ね、なんでしょうね。
別にマイク持つだけじゃん。いや、もっと言うと変なこと言うと。そう、別にこんな会話じゃん。別にじゃあ、今から居酒屋行くかって言ってあり、まあコーヒー飲んでもそうだけど。
そうなんですよね。
言っても。
言うほど変な話、まあこれ誤解せずに聞いてほしいですけど、言うほど、別に皆さんに向けてやってるわけじゃないんですよね。もう。
まあ、向けたいとは思ってるけど、
基本的には
もう。気づいたら向いてないよね。
まあ、気づいたら基本的には、ポッドキャストって、お互いっていうか、
マイク持ってる
から、ね、対面の、まあ、僕は、ただ今、小木さんに向かって喋ってるだけなんですけど。
まあ、まだ距離は取ってますけどね。
そうじゃないです。そうですね。はい。
なんでしょうね。
それが、なんかまた、
不思議な感じだよな。
違う人にもね、
よそう、だからいや、この不思議な感じはね、なんかやってもらって共感してるよな。やってみんとわかる。でもこれわかんない。俺、だから1年やったからかな。
いや、それは絶対僕はそうだと思いますよ。
まあ、だからルーティンになってるんでしょうね。
なんなんでしょうね。確かに。いや、僕もなんか、逆に小木さんがそう言い出すとなんか、逆になんか、ちょっと、引き止めたくなるぐらいのなんか、
もうやめた方がいいですよ。
もうなんかちょっと、なんかちょっと、はまりすぎですよ、みたいな感じになっちゃいますけど、いや、けど、なんとなくそれが、まあ別にその、綾候補の今回のことだって、わかりやすかったかもしれないですけれど、僕、一個、その、面白いって言ったらあれですけれど、綾候補と会ったこともないけど、会ったこともないけどっていう人が、やっぱりその、ポッドキャストのつながりがあるから、すごいなんか、いいね。で、なんなら聞いてもそんなにないんだけれど、なんかツイッター上でずっとなんか、いいねしてくれてたらしいんですよ、綾候補。
はいはい。
だからなんか、その今回のその訃報を聞いたときに、なんかその、ツイッター上の中でも、そういう、 まあおばあちゃんぐらいの年齢の人がなんかそのずっと自分のそのポッドキャストに対していいねいいねってやってくれてた人がいなくなったっていうのがなんかすごくなんか不思議な感じで、なんかあれ、まあ、とにかく寂しかったという話を聞いた時にも、なんかそれもまた、ね、
それはポッドキャスターの方が言ってた。
あ、もちろんポッドキャスターの方なんですけれど、だからこれ本当に直接会ってる会ってない限らず、今この
だからラジオともちょっと違うんだよな。
違うかもしれないですね。
やっぱだから何なんだろうな。
何なんですかね。まあに僕は本当に日常
いや絶対日常じゃないと思う。だからこんな日常ないもん。だからお前ずっと日常
いやいやいや
僕はお前だってマイク持つ日常あった今まで。
いやまあまあ確かにマイク持ちながらあの道歩いたことない
ですないでしょ。いやだから多分ストレス発散とか。に近い
んだと、まあ、一回なんかカラオケみたいな感じで
例えたことありましたよね。感覚的にはカラオケに近い。
会話のカラオケ
と思う。まあ、これがわかんないけど、まあ、何らかのこの、なんだろう、評価みたいなことで面白かったねって言われることによって、まあ、喜びになるっていうことは、はいはい、まあ、歌うまいねって言われたのとやっぱ近いんじゃねえかなと。まあ、こういうことこそ、ポッドキャストサミットでね。
あ、そうですね。
喋ればいいかもしれないけど。はいまあ、なんかね、不思議な、より俺はなんか今回、
あ、本当ですか。
やっぱ思った。まあ、特にコロナもあったし、まあコロナもね、まだ終わってないですけど。
はいはいはい、まあまあまあまあ。いや、それはなんか。
や、広報もそうだし、まあ、逆に言うと、まあ、ポッドキャストがあったから、この1年のドラマっていうか、俺の中でも、
あまあ、
ものすごいことがあったわけじゃないですか。まあ、
確かに、好意といえば濃かったですよね。だって、小木さんだってもう普通に毎週あやこうと会ってた、ね。
会ってた、会ってたし、そう、だましゃ、ね、まだこう、完全に社員さんにはなられてないですけど、ね、まあでも基本的にはもう、いよいよ本当に、お仕事も一緒にやっていこうっていうことになってくこととかも、
いやそうですね。
まあハイボールの勢いとはいえ、
誰も考えてなかったですけど、やっぱけど今でも忘れられないですね、うん、僕が。僕、その、話してないかもしれないですけど、僕、社員になる、なれるってって話した時に、うん、僕、変な話、うん、なんかその、あんなに喜ぶと思わなかったんですよ。なんか、
まあ、候補が
はい。なんか、その、僕がもう安定するとか、うん、なんかそういうニュアンスのことも、別にもう望んですらいないというか、なんかこう、うん、もうとにかく、もうなんなら、尖ってきなさいみたいな、もうなんかもう。
いや、絶対違うでしょ。
いやいや、けど、それぐらい、結構なんであのカフェ始めてからの、うん、その、あやこうのロックぶり、なんかその、まあ、お金に関しても、うん、もう、明日なき暴走みたいな、うん、もう一番パンクだったんですよ、うちのあやこう方が。僕よりなんなら。
いや、それが想像つかんからな。
いやいや、けど本当にそういうノリでこのお店やってきて、うん、僕はあの時、まあ、小木さんのところで、雇ってもらえることになったって時に、すごく、喜んで嬉しそうだった顔がすごい忘れられなくて、やっぱり、
そうだ
いや、そうなんですよ。だからやっぱり、結局、うん、いや、僕だからもう本当に、本当に痛い友達ぐらいな感じのノリで、もうこの店やってて、もう本当になんかもうまともな神経では、ちょっともうやってられねえみたいな。
なんか、果たしていたのかない
や、わかんないです。そこの喜びもあったと思うんですよ。なんか、とにかくみんなの笑顔さえ、まあ、いい言い方しすぎかもしれないですけど、みんなの笑顔さえ見れればもう、どうなってもいいぜ、ぐらいな、ちょっとそういう感じでなんか。
なんであの時カフェ入
る？ちょっとなんであの時カフェ入るになってたかもしれない。ちょっと。本当僕が止めようかなって思ってたぐらい。けど、やっぱりそこでなんか僕本当に全部がバランスというか、まあもちろんその時期があったから生まれたものもいっぱいあるし。
まあだからね。
まあ今回のそのみんながこういう風になったのもあれなんですけど、やっぱり僕そこで、やっぱりあの時のあや候補がもう本当最後に、あんな嬉しそうに、こう微笑んでよかったって言った顔がすごい意外って言ったら変なんですけれど、ちょっと ちょっと実は意外な面もあって、けど僕も嬉しくて、内定候補はもっと嬉しかったんだろうなと思うと、
まだ内定してないけどね。
え？お母さんお母さん
いやいやもっと言うと取り消しだ
けど。いや、お母さんお母さんいやいや
いや、ね、いや、まあ、でも、まあ、でも、遅れちゃってるからね、
うん、まあ、まあ、それはいろいろ事情がある。事情が、ね、まあ、けどこ
う、まあ、でも、まあ、絶対ゆくゆくはね。
いや、もちろん。
まあ、一緒に仕事するのは間違いないですから。
まあ、もちろん、そういう形でやってて、だから僕、本当にこの1年間でもいろんなドラマがあったし、でだから僕は、あの、引き下がるわけじゃないですけれど、結局、最後はこれが、日常になるんだと思うんですよ。いや、そんなもんなん。いや、日常って、いや、もちろん。
だから、お前が言う、俺いつもこれ喧嘩になっちゃうけど、はい、お前が言う日常は、日常じゃねえから。
これ、じゃあ、
ちょっとこの。嘘日常だから、
ちょっと一個だけじゃ
お前さ、お、はい、そう、言わしてもらうけどさ、はいはい、俺ちょ、シンクってこと言っていい？
シンクっちゃ嘘日常。
いや、違う。お前は、はいはい、言ってる日常は、イコール質素だろ。
いや、意味わかる。
違う。質素イコール日常になって
る。そういうことはね、もうない。いや、全然ないです。
本当じゃ、じゃ、
じゃ、じゃ、単純に、もう、もっと言ってしまえば、繰り返されてれば、日常です。ちゃんと、繰り返せ、生きて、生きて日々繰り返せれてれば僕は日常だと思うんですよ、うんうん、どんだけ非日常なことでも毎日できてれば僕にとってそれは日常で、で僕ちょっと今回思ったんですけれど、ちょっと聞いてる人はちょっとどう思うかわからないですけど、僕父親の時もちょっとポッドキャストやってたんですね。
やってたね。
で僕ねちょっとやっぱりそのお笑いやってたっていうのもあって、ちょっと演出強めにしたとこある。
いやもう、やめろお前。
いやいや、
カウントやめろお前。
いや、それはあの、なんかこう、演出って言っちゃうとあれですけど、やっぱりちょっとこう、盛り上がるような感じでやったりとか、うん、ちょっとこう、笑かそうとしたりとか、なんかちょっとこう、作った感じの部分も、それはあったと思うんですよね。まあ、それを演出と呼ぶのかわからないですけれど、けど、まあ、もちろん、それがあくまでベースはリアルなんですけれど、けど僕、今回、綾候補に関して言うと、全然なんか面白くしようとか、感動させようとか、泣かせようとか、なんかそういう感覚をすごいなくできたんですよ。僕、それ、
それな、
はい、
徳松言うけど、
はい、
当たり前だぞ。
いや、そう。
申し訳ない。申し訳ないけど。
いや、そうなんです
よ。いや、そういうことなんですよ。俺はずっと前に1年間言い続けたことは、いや、そういうことなんです。で、それを、これが小木さん日常なんですよって言って、熱く言われると、引く、
うん。引くんですよ。いや、だから僕、これ完全に小木さんがこの1年間で、このなんであの時、こう放送局の中にね、加わってくれて、はいはい、一番僕変わった部分だと思いますよ。
何が？
演出弱めになりました。
いや。
もう日常でしょ、もうこれは。
いや、違う。
これはもう日常に向かってってると思いますよ。
日常や、もう。お前が追い求めてる。
いや、僕、もうだってもう僕と小木さんで今こんな感じでお店やって、これからやってこうなんて、まあ考えによっちゃギャグみたいな話ですから、
ね。いやだから非日常だと思うよ、僕はね。うん。
けどやっぱり僕にとってはこれからが。だからまあとにかく、これから小木さんと作っていく世界っていうのは、僕にとってはやっぱり日常ですね。
まあまあまあ、そういう意味ならわかるけど、はい、なんだろうね。なんだろう、なんだろう、日常に囚われてる感じ。
いや、あのね、いや、囚われてるんじゃなくて、なんかこう、
なんだろうな。
いや、粘るわけじゃないですけれど、僕はかなり、この小木さん。
日常フェチじゃん。
日常フェチだからこそ、ちょっと僕見たことないですけど、なんか北の国からみたいな感じにしたくなっちゃったりとか。
したくなるよね。
そうなんですよ。
あれ違うから、
あれは、
非日常だから。
そうなんですよ。
うん。
だからもう、タッチみたいにしたくなっちゃうんですけど、あれもなんか日常っぽいけど、
あ、日常
じゃない。あんなの日常じゃないじゃないですか。ないない。だから、けど、やっぱり、もちろん日常にはドラマがあるし、
あるある
感動があるし、
あるあるある。
っていう部分を、より、
よりだから、そう、まあ、確かに
リアルに表現したいなと。
あ、そうだよね。もうでもそれがもう日常じゃないのよ。俺から言わす。リアルに表現したいって言ってることが、なんだろうな。いや、いいんだよ、いいんだよ。はい。そのままでいいんだけど。
多少の。
いや、まあね。
多少のパッケージングは ないと。
いや、もう、
やっぱり。
本当にお前、妖怪ウォッチに出てきそうだよ。
どういう妖怪なん
だ。日常に従う妖怪みたいな。妖怪。
だからまあ、強いて言えばこのマイクだけが非日常なのかもしれないです。
いや、そういうことなんだよ、はい。だから、やっぱ非日常を作ってるんだなっていう認識は僕の中ではあるんですよ。だから、だけど、より日常にしたいっていうよりかは、
まあ、
なんだろう、日常の中にお邪魔できる感じのものになる方がいいのかな。だから、俺、日常ってなるとね、なんかすごい、まあ、これ、聞いてる人も面白いだろうね。何
って。何を言ってんだろうっていうのはありますね。
だから、なんだろう、俺なんかよく思うのは、なんか我々にとって日常ってなんだろうって例えばなった時に、俺がお前それ思ってんの質素だろうって思ったのは、なんかねそういうことなの。なんか例えばわかんないけど、朝起きて味噌汁が出てきてこの幸せを感じる、これこそが日常だって世の中ってなりうるじゃん。
なんかイメージとしてはね。
で確かに俺は近いんだけど、でも。やっぱり、
そうそうそう。
ステーキを食べる日だって。
あるし、はい。
日常だし。なんだろうな。
いや、そうそれは味噌汁、朝飲んでるだけじゃ、生きていけないですからね。
まあ、だから、なん、はい、そ、まあそうだし。
あ、まあ、ステー
キ。なんだろうな。俺が思うのは、あんまり日常を意識しない方がいいんじゃないかなっていうのが自分の中の、なんかあるんだよね。
もっと自然にですか。
まあまあまあわかんない。これはまあ探ってきゃいいんだけど。でも、わかる。LINE として俺も、なんちゅうの、求めてることとか、要は表現したいことが、いわゆるお前が言う日常と俺が思ってる日常はだいぶ近い。
はい。だから、ちょっと、
そう、お前確かに演出濃いめなんだよ。確かに。確かに。
だから、小木さん演出を今だいぶ学んできて、けど今日は、これは言い逃れできないですけど、小木さんも若干、マイク持ってるのを忘れてた雰囲気が一瞬出てましたよ。やっぱり。
いや、なん
ていうんですか、
バンドマンみたいな。
バンドマン、マイクとかも持ってなく喋ってた感じが。それは
出てた。
なんか、それが、ポッドキャストの世界なんか。けど、マイク持ってますし、だから僕完全に方向性間違えてるかもしれないですけど、今後、もっとピンマイクとかにした方がいいかもしれないですね。
ああ、でも、そうすると楽しくないのかな、まあ、どうなんだろう。
いや、けど、そうなんですよね。だからね、そうなんですよ。盗聴みたいになっちゃったら嫌なんで。まあ、何の話してるのかよくわかんないですけど。まあ、
今日、
だいぶ。
俺もね、今日話したいこといっぱいあったけど、あの、逆にまた来週喋ります
よ。そうですね。
なんか、わけわかんない話になったけど、面白いね、これね。
けど、
まあ、そうだね。お前は、やっぱそこの日常に対する何かがあるよね、ずっとね。ずっと言うもんね。
まあけど少なからずやっぱりこれは週に一回小木さんと悲しい時があった時も、まあそのね、楽しいことがあった時も週に一回配信してるっていう、まあ、
あ、だ、分かったかもしれない。とにかくそれしかないですね。だから言うならば、難しいのって日常ってさ、
はい、
なんだろう、すべてに存在してるんだよね。
はあ、
だから、例えば、俺の日常、はい、徳松の日常、はい、じゃあ今聞いていただいてる方の
日常、はい。
で、それぞれがあるもんだから、はい、やっぱこれを統一するのって、そもそも俺やっぱ難しいんじゃないかな、はいはい。なるほど。
それは確かに。
だって、どれも主人公じゃない。
そうなんです。はい。
楽役であり、主人公である、はい、っていうこと自体がすべて日常表現だから、はいはいはい、お前が演出込みになった時点で、お前の日常に引き込まれるんだな、多分。
はいはいはいはい、
だそれは多分違うんだろうな、きっと。
あの、
ね、俺が思ってた日常と。
あ、
で、お前も表現したいことは、そういうことじゃない。要は、それぞれにドラマがあって、それぞれの日々があり、
あ、
それぞれの、
まあもちろんそうなんですよ。
そういうが近いよね。
はい、
だからそういうことな
んだ。けどそうなんですけど、まあ僕の日常というより、この、なんであの時カフェで起きてる日常っていうイメージなんですけど、そこに引き込んじゃってるのは、引き込みたいっていう気持ちはあるかもしれないです。
あ、今もでも？
今でもですね。けどそれが本当に一瞬でも、そのポッドキャスト上でもみんなの 1分でも1秒でも日常になっているんであれば、うん、その時間は、なんだろうな、そうですね、嘘日常ですけど、
うんうんうん、
なんかこう、
まあ、妖怪たるゆえんだよね。
いや、本物の日常と、どっか、こう、重なる瞬間が、あるんじゃない、うんうんうん、けど、難しいですね。
まあ、まあ、だから答え、これを探していくために出かけるんです
よ。なんか僕も今、言い切りたくない気持ちになったし、言い切ると、ちょっと、
怖いよ、
ね。怖い。
怖いよ、ね。
怖かったんで、ちょっと、うん、はいはい。
出ちゃってる感じが怖いよね。
まあまあ、ベースはもうそれぞれの。
あ、でもわかるね。でも
重なる、なんか円と円がちょっと重なってる部分が、
うん、俺もね、だからすごい変な意味じゃないけど、ここ、なんであの時カフェとか、
はい、
トコマスっていう人間を、はいはいはい、こう見てたいとか、あと、まあ一緒に表現してみたいとか、はい、こう引き出してみたいとかね、そういう感覚になるのはね、そういうとこなんですよ。だから謎は、なんだろう、わかるんだけど、なんかこう謎を解いていきたい。
なるほど。
だからでも多分、だいぶ俺の中で見えてきた。お前もう分析できてきた。多分そういうことだと思う。今のとこね。だから今からじゃあこっからトコマスという人間は、何を表現して、何を見せていくのかっていうのは、これはもう交互期待ですよ。
そうですね。うん、はい。だからそれは、やっぱり、アゴホーが残してくれたものを、うん、まあ、うまくちゃんとつなげながら、うん、また、小木さんが持ってきてくれたものと、うん、やっぱり僕は組み合わせて、やっぱりどんどん僕の中で、ぼんやりしてたイメージが形になってってる気がしますね。
そうね、はい、なんかそんなような気がする。
だから僕よくいつも言うじゃないですか、その登場人物として、うん、嫁の弟さんとか、うんうん、新さんとか、うんうん、出てくると、うん、たまらないわけですよ。そこが日常がちょっとした接点なんですけれど、
うんうん、
ここにまたポッドキャストの中に日常が生まれるんですよね。いやいやいや。そう
なん
だ。で、その時に僕、シンさんのラーメン食ってる時とか、幸せなんですよね。だから、それは確かにそうですね。もう、本当のみんなの日常は それぞれにしかないので、
うん、
本当の意味で日常が、
つまみ食いだ。
一個、いや、だからなんで僕の日常劇場の表現全部なんか悪めに言うんですかね。嘘日常とか日常のつまみ食い
だ。
ちょっと良くない。
人の
日常嘘日常よりは良くなった感じが、ね。
ちょっとわかで。ちょっとつまみ食いしたやんな。
いやだからなんかそこのちょっと語彙がちょっとあれですけれど、
まあそこも探ってきましょう
よ。そこも探って
きましょう。これもあくまで僕の意見ですから、まあ逆に言うと聞いてる方はいや違うよ。
なるほどね。
トクマスターのこと分かってないの。で、トクマスターは、こういう日常だよと言ってる可能性もあるから、聞いててね。すごい腹立ってる人もいるかもしれない。
いやー、これを聞いて。
何お前、つまみ食いとか嘘日常とか言うんだよ。
いやいや、そんなことはないですけどね。まあけど、そういう人の意見聞いて僕もなんかピンとこないかもしれないし。これは、
やっぱりそれ
探してるでいい。
多分、
なんかそれが一番探してるんだろうね、気持ちいい、ゴール、なんか、落としどころですね。探してるんでしょうね。
まあまあ、はい、みんなね。まあでも本当に、
早く
ね、普通というか、まあ、これからね、また、こう、お店もね、復活できそうですし。
はい、はい。
まあ、その辺も楽しみですね。
そうですね。また、はい。
はい。ということですか、今日は。
行きましょう。
はい、はい。
ということで、じゃあ、今回はね、ちょっと、また変な話になっちゃいましたけれど、はい、この辺で終わりたいと思います。この方の曲でお別れしましょう。僕の部屋からとさんでいい風吹いてるです。さよなら。
さよなら。
いいですか。
え、いや、いや、
誰もいないビーチ、開ける缶ビール。 浜辺に寝そべって気ままに歌って落ちる太陽を横目にサンセットなんて状態。今部屋の中です。でも窓開けたら吹き抜ける風が心地よすぎてアパートの中ってのが嘘みたいに非日常なんだ。いい風吹いてる、いい風吹いてる、このままと少し振られていたいよ。目線を変えたら気づけること、足元に咲いているタンポポ、美しいと思える余裕を作ろう。昨日まで僕は自分で自分を見えない氷に閉じ込めていたのさ。誰も助けに来ないぜ、でもその代わり今までの自分をこれからの自分で助けに行こうぜ。いい風吹いてる、いい風吹いてる、 yeah! このままどっか飛んで行けそうさ、このままどっか飛んで行けそうだよ、 yeah, yeah, yeah.頼まれちょうどいい具合に吹いてるわけじゃない。